はい、9月11日配信分です。いやー、めっきり涼しくなりましたね。
なりましたね。
まあなんか前回も言ったような気もするけど、でもまあ本当に今年の夏はあれかってことで、
うん、
いやー助かりました。
暑いの苦手だもんね。
あ、なんかまあクーラーないんでね、なんか言ってるけど。
そっちだね。 そっちだね、うん。
まあそんなこんなでオープニング10秒チャレンジ。
そんなこんなで
今回はまあなんか中野寺がいないんで。
中野寺いないね、うん、はい。
まあ春の寺で、
はい、
行ってもらいましょう。
僕行ってみましょうか。
はい、お題10秒間で狐と狸の大合戦。
意味がよくわからない。
まあ狐と狸がまあ戦ってるって感じで。
なるほど。
よろしくお願いします。用意スタート。
何するんだポン。いやそんなことを言ったってお前が悪いんだポン。むき
ワンサイズポッドキャストちょいずれアンテナ。
どうもキツネかタヌキかっていうかネズミかな、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうもキツネかタヌキかっていうか犬、平井正幸です。
犬なんで犬、なんで犬、
ワンワン。
あえわ、
ええわわん
わワン
ワンワン犬かなって。
はい、この番組は、役者やモデルで活躍中の平井正幸、舞台にも出演する声優中澤雅人も、そしてマルチタレント修行中の粕谷浩二の3人プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
ほいほい。
中澤さんがね、少々の事情によりお休みなので今回は2人でお送りしてまいりたいと思います。
となっております。
はい。いやしかしね、暑いですよ。
暑いね。ああまあまあ残暑でご残暑、
やっぱり
虫かい。
だって一回やったもんそれ。
あ、マジで
一回やったもん。なんかさ、涼しい風が吹く日っていうのが、うん、まあなんか、あ、割とやっぱ秋だねなんて思うけども、でもさ、言ってもやっぱ日差しが強い日はさ、ちょっとあっちって思うじゃん。
まあね、やっぱね、曇ってたら涼しいっていうか寒いけどね。
ああそうだね。だからちょ、うん、もう
日が出ると
着るものに困る時期ですよ。
うん、どっち、半袖か長袖か。
そうそうそう、
はお前半袖だろ、でも長袖だよ。
あ、長袖と半袖の大合戦。
そうそうそう、ムキ
ムキーつ、うん、あーごめんなさいね、うん、本当。でも僕がやった、うん、あの10秒チャレンジの中では割と頑張った回だったよ、うん、今回
頑張った
本当にね、
うん、
まあそういったわけで今回もね、うん、特にノープランでお送りしてまいりたいと思うんですけども、はい
はい、あれノープラン、
そうノープランなんですよ実は。
え、マジで。
というのも、
うん、
皆さんはね、本当ね、ご存知かどうか分かんないんですけども、9月の3日が、
お、
9月の3日が、
お、
まああの何でもないんですけども、
あれ、こらそこまで言っといてそこまで言っといてからに
9月の3日は何でしたっけ、平井さん。
ドラえもんの誕生日です。
そうなんだよね、ドラえもんの誕生日っていうことでね、今年はもうインターネット業界でも結構ドラえもんの誕生日で盛り上がってて、
うんうん、
ドラえもんの公式サイトとか、あと藤子不二雄の公式サイトとか、
こら、まあドラえもん誕生日は合ってますけど、
うん、合ってますけども、
あの
それと
あの私平井正幸御年27歳になりまして、
おめでとうございます。
あざすあざすあざす。
さあ、ということで今回の番組を、
そんだけそんだけなん。
いやいやいや、
うん、
まあそういうこともありまして、
はい、
やっぱお祝いはね、しようじゃないかということで、ちょ、中澤さんがいないですけども、
うん、
まあ、ちょっと話し合いましてプレゼントを用意させていただきました。
可能ですか。 ありがとうございます。
まあ、ビッグカメラの袋そのままなんですけども、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。お、
じゃあどうぞ開けてください。
てってれーん。
こちら
オーディオテクニカのヘッドホン。
そうです。
おお、
やっぱね、
うん、
まあ、役者を目指し、
ほうほう、
そしていい作品を作ろうと志すもの、
うん、
いいものを見、そして、
うん、
いいものを聞けということで、
お、
本気で、まあ、オーディオテクニカは僕がかなり大きく信頼する、 音響メーカーなわけですよ。なので、まあ、僕の信頼するオーディオテクニカのいいヘッドホンを買ってきました。
マジか、ありがとうございます、はい、
そういったわけで、
まあ、なんか これを見ていいのか、この値札がついてる。
あ、まあ、値札見ていいんですよ。
あ、マジで、
はい、
あ、眩しい、この値札は眩しいぞ。
絶対2万円もするヘッドホンは中澤さんも平井さんも自分では買わないと、
うん、てか買えないね。
でもあったら超いい、
うん、
ええ、マジで DVD とかを見るときもね、やっぱいい音で聞くっていうのは本当にこう心得の響き方が違うわけですよ。
うん、
そういった意味で、送らせていただきます。
ありがとうございます。
お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。じゃあまずこれを持ってることで、
うん、
まずはモノラルじゃなくて、うん、ステレオな機械につなげることを念頭に頑張ります。
そうだね、まあ、ラジオとか CD とかをね、うん、聞くときもやっぱいい音で聞くっていうのは大事じゃん。
そうだね。
でもさ、まあ、一人暮らしだったりとか、うん、まあ、平井さんも一人暮らしじゃなくて三人暮らしだけど、うんうん、でもまあ、大きい音とかさ、
うん、
基本的には出せないでしょ。
まあね。
そういう時に、うん、いいヘッドホンでもう音ボリューム上げて、うん、ガンガン聞くっていうのはね気持ちいいよ、
うん、
と思うんだ。
まあ多分今のところモノラルじゃないのはラジカセだけっていう。
じゃあまずは、う
ん、ラジカセで
CD ついてんの？ CD ついてんの？
CD ラジカ
セ、 CD ラジカ
セ、 CDMD ラジカ
セ、 CDMD ラジカセね、うん、じゃあまずはそこから楽しんでいこう、ま、うん、そして DVD デッキかなんかとか、うん、あとテレビかなんかとか、まあ買えるように頑張っていこう、
うん、まあテレビはカセヤから譲る受けた
モノラルの
モノラル
そうだけど、
うんうん、
まあそういったわけでもヘッドホン談義はいいんだけども、まあ
27やね、
ということで、うん、まあ結構いい年になってきましたよ。
お、
はい、そんなわけでね、まあ、ちょいちょい語っていこうか。
そうやね、
どうすか27、
まあね、まあ変わらんちゃ変わらんけどね、
まあ大きくはね、うん、変わんないよね。それこそ二十歳になったとかさ、あと30になったとか、そういう節目とはちょっと違うから、うん、
でもまあ、
大きくは変わんないかな。
でもまあ20代後半ってことでね、
うん、
結構ああもうそろそろこんな30に近づき、
うん、
もうね、すっかり
どうしたどうしたどうした、死ぬのか、こんないい日に死ぬのか、なんだよ2回やんだよ一人で。
お兄さんの上を行くっていうね。
お
う、
うん、どういうこと
か、おじさんになってしまうっていうね。
ああ、
まあ、そういうのもね、
お
兄さんって呼ばれることもね、場面がね、
そうだね、
おじさんって
10代の子からしたら ねちょっとおじさんもう入ってるみたいになってるもんね。
そうそうそう、まあそれでも頑張るよ。
頑張るか。
うん、まあ、実際おじさんになったしね。
ああ、うん、老けた。
いやいやいや、まあ老けたっていうのもね、あるっちゃあるけどね。ああ、まあ、まあ甥っ子がいるんでね。
ああ、
まあその点おじさんかなっていうね。
アンコ。
え？
あ、じゃあアンとアンコ。あれ？
アンコ？アンクル。
アンクル。
アンクル。
うん。っていうことだよね。
うん、
本当のおじさんとか、
そうそうそう、
年齢的におじさんとか、まあごめんね、うん、分かりづらいボケでね本当に。
うん。
うん、そっか、なんか目標とか立てた？
目標は変わらずやね。
お
う、うん、まあいつも通り、
うん、
まあ元気に暮らしていこうって。
そう、老けたな。老後かよ。
もう健康第一で。
まあ大事だけど。
暮らさせていただいております。
大事だけどもね。はい、
うん。
うん。
まあまあそんな感じでね。
そんな感じでか。
うん、まあまた今年1年も、
うん、
健康で、
うん、
もう。そうそう、あれ話したっけ、なんか夏に一回、
うんうん、
咳がすごくて、
聞いてないと思うよ、
話してないっけ、
うん、
もう、あ、じゃあ話すわ、
うん、
咳がものすごいすごくて、うん、まあ、止まらない時があって、
ものすごいすごくて、
うん
うん、
で、あ、これもしかしたら肺の異常かなって思って、で、その咳が出る 前日ぐらいに、
うん、
まあ、木村カエラの5周年ライブ行ってきて、で、その、まあ結構前の方で、こう、人の混みにこう、押しつ押されつされて、で、こう、なんかこう、
圧迫された感じが。
肋骨あたりをこう、グッて、その時にゴキってなった感があった
ね。あ、思い当たったんだ。あれ
これもしかしたら、なんか肋骨かなんかがずれてるのかな、みたいな。それで、まあ病院行ったわけですよ。
ああ、まあ心配だもんね。
咳もすごいし、なんか、もしかしたらね、肋骨が折れて刺さってたらね、
やばいね。早い方がいいからね。
うん。行ったわけですよ。で、まあ、 そこでまあちょっとなんか咳が出るんですけど、でまあカクカクしかじかな感じなんですけど、
ね、症状を伝えた、
うん、でもしかしたら折れてるかもしれないんですけどって言って、うん、でまあ、あ、じゃあとりあえずまあ見た感じではわからないので、うんうん、まあレントゲンを取りましょうと。
まあそうだね、うんうん、言ってるし肋骨が心配だって言ってるし、そうそうそう、今取るしかないね、うんうん、
あとあの採血をしましょうと。
あはは、
あ、え、採血っていや、あ、ちょっと採血の方はって
なんでそこで引くなよ病院行ってんだからさ、
もう注射嫌いだから。
いや、そうかもしんないけど
注射嫌いでもう、それでもう、あ、でもあの一応あの採血、まあ、血を検査すれば、うん、あの結構、まあ、そのなんていうか
他のウイルス性とか、
そうそうそうそう、そういうのが早く分かりますんでって言って、もう、あ、あ、じゃあ分かりました
ふてくされんなよ、やるしかないんだから、
しょうがないですね、
やるしかないんだから
感じで、
もう医者も親身になって返答してるよ、
うんうん、でまあまあ しぶしぶ受けて、でまあまあレントゲンを取って、
うんうんうん、
でまあその結果が出るまで、まあでその次採血行って、
うん、
でもう本当にもうって感じで、もう受け、まあ、もう、あ、はい、注射しますよって、
はいはい、
まあ、看護師さんの人に、ああ、まあ、してもらって、
ああ、
そしたら、あれ、あれ、そんな痛くない、あ、これ、あ、別に痛くないじゃん、
あ、注射が、
うん、思ってたより、なんだこれって、あ、注射大丈夫じゃんで、まあ、まあ、そこはそれで、まあ、検査してもらって採血して、まあ、検査結果待って、で、まあ、医師に聞くわけですよ、
ね、
まあ、結果出て、
うん、
どうだったんですか、
うん、
あ、問題ないですえ、あ、ちょっとなんか扁桃腺は腫れてましたけど、
ああ
の血検査したり、あの肺の方もあのレントゲン取ってみたんですけど特に大丈夫です、
ああ
、そうですか、あの気にしすぎです、
あ、
あ、あ、そうですか、そんな感じで今元気、
ただの風邪気味っぽかったってやつなんだね。でもまあまあ健康が第一ですよ、
ね
ね、うん、そういった意味で今年1年もね、
うん、
頑張っていきましょうよ、
お、
といったわけでお誕生日おめでとうございました、
ありがとうございました、
はい、といったわけでまあ、ノープランだノープランだって言ったのは、うん、まあ、この誕生日のプレゼントを渡すためだけであって、
うん、
いつ投稿が来てるんでね、投稿メールが来てるので、そちらに関しては後半に取り上げていきたいと思います。
ほいほい。
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャストちょいずれアンテナ。メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
ほい。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、勝也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info へアクセス。俺に会いたいんだろ、待ってるぜ。中澤雅人でした。
カラオケじゃ愛ばっか歌う和也くん、
愛してるからさ、ちょじらんてな。投稿メール、
ほいほい。
ラジオネームともさんからいただきました。
お、
かすやさん、中澤さん、平井さん、はじめまして。
はじめまして、
中澤さんいないですけど、はじめまして、はい、いつも楽しく聞いています。遅ればせながら100回突破おめでとうございます。
ありがとうございます。
さて、皆さんに質問があります。
お、
もし高性能の人間型のロボットが手頃な値段で買えるとしたら、
うん、
女の子のロボットを選びますか、それとも男の子のロボットを選びますか、そして何という名前をつけますか、そのロボットに何をしてほしいですか、これからもポッドキャストを楽しみにしておりますということでいただきました。
ほう。
ということでね、
うん、
ロボットの話題が来ましたよ。
ロボットな、ね、
人間型のロボットが手頃な値段で買えるとしたら、
うん、
まず、まあ、いっぱい質問いただきましたけど、女の子のロボットを選びますか、それとも男の子のロボットにしますか。
そのロボットっていうのは、まあ、なんだろう、あ、まあ、そこなんかどんな機能がついてるとか、そういうのは、
高性能のロボットですよ。で、まあ、最終的に何をしてほしいですかっても書いてあるので、
あ、
実際だからまず外見からね、
うん、
男の子がいい、女の子がいいと。
や、そりゃ
あ、ね、僕のイメージ的に、うん、だから、もうあれだよね、本当アンドロイドメイドみたいな、うん、なんかもう、すっかり僕専用の人間型ロボットみたいな感じだよね、うん、イメージ。
それなら、まあ、女の子ですよね。
ああ、やっぱ女の子行く、
うん、ただ、
でもロボットなんだよ。
ロボまあ、でも、うん、ロボットでも、うん、まあ、高性能ロボット、まあ、まあ、人型っていうことは、やっぱり、男の子よりかは、女の子の方が、僕はいいね。
マジで、うん、僕ね、ちょっと考えたんだけど、うん、いや、男の子の方がいいかなと思って。
マジで？
いや、なんかさ、うん、まあまあまあ、ロボットじゃん。
うん、
で、僕の彼女になるわけでもないじゃん。
うん、まあね、まあね。
考えると、うん、女の子のロボットが、部屋にいる段階で、
うん、
なんかもうちょっとそのさ、なモテないじゃん。なんか。
いやでもね。
いや、いや、モテないって。
モテる、モテないの話か、これは。
でも、だって、うん、だ実際に、だから僕専用のロボットがいるとして、
うんうん、
でこの部屋にいるとして、
うん、
女の子がいたら、もうな、モテないよ。
いや、
まあ、でさ、それ女の子のね、うん、いい感じの女の子に。さあできたっつんじゃん、うん、ねちょっと打ち切ないよなんつって、
うん、
でまあまあロボットにはさ、まあ、電源切ったりとかしたとしてもさ、
うん、
やっぱさこっちイチャイチャしてると視界にさ女の子がちょっと映るわけじゃん。
いやそういう時はもうちょっと外に出てってくれってい
や
ロボットを
だって、
うん、
ロボット僕のためにいるんだからね。
まあそれならまあ僕のために出てきてくれっていう風に、
まあそういうこともお願いしてもいいのか、
ね、うん、
そっか、まあでも僕は男の子がいいかなと思うんだよね。
あただねただね人型っていうから、うん、まあまあ人間ですよ。
そうだね、
人間の、
う
ん、まあ形をしてるっていうことで、
うん、
まあ女の子って言ったけど、
うん、
もし、その、なんだろう。
動物型？
いやいやいやいや、あの、なんか合体ロボ的な、その、なんて言えばいいんだ。なんか、本当にこう、ごつごつした、こう、変、なんか、
戦闘型ロボットみたいな。
そうそうそう。なんか、こう、なんだろう。
全然言葉出てこないね。
あの、トランスフォーマーみたいな感じの、まあ、人のサイズぐらいの、あの、ロボットなら、そっちを選ぶかね。
バンブルビーみたいなやつ？
バンブル、まあまあまあまあ、そんな感じで。なんか、もう本当に、こう、例えば飛行機に変身する、変形できるロボットがいる、だとしたら、まあそっちを選ぶよ。
そうなんだね、
うん、
ああそっか、じゃあ続きましての質問、
う
ん、
そう、
それで、
うん、
じゃあそして何という名前をつけますかですよ。
ああ何という名前、
名前
ね、
はい、もうだから、
うん、
あの私の名前を決めてくださいですよ。まずメニューとして出るわけですよ、手に入ったら。何ていう名前する。
何ていう名前、まあ、ちょっとなんか外国チックな
外国チック
名前を、なんかまあなんだろうね、
なんだなんだ外国チックってなんだよ。
キャシーとか。
キャシ
ーちょっと違うか。
キャシー、あちょっとキャシー
キャシーって呼んで、うん、
キャシーでいく、
お茶入れて、
それイメージとしては金髪的になっちゃうけど。
ああそれはな、金髪ではないな。
キャシーって金髪じゃん、なんかイメージ的に。
あそっか、まあ適当に言ったからね、
うん、
なんだろう、
なんだなんだ、
アンドリュー、あ、違うわ、なんだなんだ、
名前僕ね、
うん、
男の子型ロボットとか、まあ、そういうキャラクターに名前をつけるときに、
うん、
僕一番につけるの決めてんの、
なん
黒っていう、
あ、
まあ、黒マウスっていうね、
うん、
ハンドルネームで会社のブログを書いてたりするから、うん、で昔から黒ネズミとか、
うん、
まあ、いろいろ 黒にかけていろんなことをやってきたわけですよ、
うん、
なんか僕の分身とか、 なんか一番近い存在とか、あのドラクエの主人公とか、うん、そういう時に僕は黒ってつけるわけ、
うん、
だから僕はね男の子ロボットが買ったら、まあ、黒ってつけるかな、
うん
うん、
そうか、
うん、
まあまあなんやろ、あとそのさっき言ってた変形型ロボットならば、
うん、
まあジェットとかそういう、
あ
J みたいな、
J、 あなるほどね、
J ちょっと来てくれみたいな、
あ
そんな、
なるほど、
うん、無線機で呼んだりとか、
まあ、時計型無線機をイメージしたんだね、うん、今腕をピッて上げたからびっくりしたけど、そうなんだね。じゃあ、
うん、
そのあでもまあ一応この人のイメージの中では人間型のロボットの話で言ってるから、じゃあそのなんだっけ結局名前、キャシー、
キャシー、じゃあ
キャシー、女の子型ロボットキャシーに、
う
まあ、僕は男の子型ロボット黒に何をしてほしいですかってことですよ。
何を、
あ、何してほしい、
まあ、まあ普通に料理とか、うん、身の回りの掃除とかしてほしいかもね、
うんうん、でなんか、うん、やっぱそんな身の回りの掃除とかしてくれるロボットとかいたら、うん、モテないってい
やそこはね、なん
だろう、だって片付けとかさ、うん、ある種その男の部屋だけど、うん、なんかさ女の子が片付けた感っていうのってなんか感覚的なんじゃん、わ、
うんうん、
かるわかる、
わかる、
女の子の部屋とかに行くと、うん、あ、女の子の配置だなとか、うん、なんか女の子が片付けたなっていうのがこう感覚的にわかるじゃん、うん、それと一緒で女の子が片付けてる部屋に住んでる男はモテないって、
あ、別にそこはロボットやん、ロボットやし、その、
まあまあまあ、
別にこう
自分は金出して買ってんの、うんうん、自分の道具として使うわけだからね、
ちょっと僕そういうのをあの不摂生やか不摂生、あ、なんて言えばいいんだろう、なんか
武将的なやつね、
武将だから、うん、あのちょっとやってもらってるんだって、
うん、
別にその、 あの女の子ロボットを買ったことを、
うん、
まあ、隠す状況ではないわけやん、
まあまあまあ、時代、まあ、
一般的にこう売られてる
って、ね、買えるような時代になったら、うん、みたいなことだもんね、
そうそうそう、うん、あ、だからあのその例のロボットを買ってちょっと掃除してもらってるんだって言って、うん、あ、そうなのみたいな、ね、女の子に説明してね、
うんうん、キャシーって言うんだっつって、
うんうん、まあそんな、なんだよその目は
いやいや、
なんだ、
なんかまあやや気持ち悪いなってやっぱ思うんですよ僕
そう
か、まあまああのね、うん、ロボ自分に人型ロボットとの女の子を自分の部屋に置いてるっていうのは、
うん、
なんかこうやっぱさ、こうなんだろう、まあ、本当にイメージだけの話で申し訳ないけど、
うん、
あの等身大フィギュアを買ってる男みたいな、なんか
いや、まあ、ね、
イメージね、イメージ、
イメージはね、
本当イメージだけ、うん、なんかそうだからもうどんどんこうイメージだけで転がしていくと、うん、ギャル系アニメなんていうの、
まあ、萌え系アニメ、
萌え系アニメとかのキャラクター、うん、等身大の、まあ、抱き枕とか、うん、なんか、うん、イメージとしてもそっちに行っちゃうからなんかモテねえな、うん、僕って思っちゃうわけ。
いや、ただ考えてみ、どこまでその精巧な どこまで人に似せているかっていうところはあるやん、
うんうん、
ほんまに。でもまあ見た目が本当に普通の人間の女の子と変わらないっていうんやったら、うんうんうんうん、まあそれはどうかと思うよ。
いや僕はそこをイメージしてたよ、うん、
あ、そっか、
そっくりもうそっくりもう人みたいな、
だからもう なんやろ、行動的な行動パターンとかも、うんうん、そういうなんやろ、ロボットしてないっていうのであれば、うんうん、まあまあなんやろ、まあ妹ですみたいな感じになるかもしれんけど、
うん、
でもまあ、あ、そこまで考えるとねなんかね、
まあまあそうだね、
思うところもあるけど、
うん、そう、僕はだから、うん、男の子のロボット黒を買ったら、
うん
うん、友達みたいな感じになる
そっか、
まあね、2人で、うん、暇な時間とかにネタ合わせとかして、うん、で2人して飲み屋とかに行って、うん、で他の友達と飲み会とかに行って、うん、でみんなの前で小ネタをバンバン披露するそういうなんか相方みたいな友達みたいな感じに僕はロボットをするかもしれないね。
そういう
楽しみ方をしたい、う
ん、ただそれもなんか、まあ、うがった見方をすると、
うん、
何こいつ寂しいやつなんじゃないかみたいな。
あ、そっか、
家でこのロボットと一緒にネタ合わせって一人で何をやってるんだこいつはみたいな。
あ、そっか、うん、まあ、そういう感じ。
まあ、その危険性はね、どっちも拭えないっていう、
うんうん、そういうとこある
ね。
まあ実際ね、そういうロボット買えるようになったらね、本当なんか何のために買うかみたいなところがまずあるだろうからね。
まあね、
うん、
まあ、
そうね、
別にその、まあ、時間、まあ、暇な時間を潰すみたいな使い方も、
うん、お友達ロボットっていうのを買うっていう場合はやっぱそうなるし、
うん、そうそうそう、
その家事手伝いロボットみたいなのを買うと多分そうなるしみたいにね、うん、多分なるよね、
うん
うん、だまあそういったところで夢は膨らみますけども、
うん、
いやもう何よりもね、トモさんがメールでこういう投稿してくれたのが嬉しかった、うん、ね、楽しかったね、
ありがとうございます。
これからもメールの投稿待ってます、皆さんよろしくお願いします。さて今回もお送りしてまいりましたチョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は同時配信のドラマといたしまして、 驚きのオチ驚きのオチのドラマを同時配信しております。そちらも合わせてお楽しみくださいませ、はいはい、次回配信は9月の21日月曜日の予定です。
はい、今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。番組では皆さんの、メッセージを随時お待ちしております。番組の感想や3人への質問、10秒チャレンジのお題などなど、僕らが食らいついてもう話さないぜっていうぐらいのネタをどしどし送ってみてくださいな。
はい、
メールの宛先は radio@onesize.info でお待ちしております。
はい、
まあ、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。URL は http://www.onesize.info 一日一回チェックしてみてくださいな。ぜひよろしくお願いします。
はい、制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集黒ネズミ、お相手は、男の子型ロボット黒に、何か用事を頼むときは黒ちょっとあれ取ってみたいな口調になるかもしれません。カズヤコージと
近っ女の子型ロボットキャシーに、何か用事を頼むときはそれ取って
タモリかあちょっとそれ取って
それ取ってっていうかもしれないね。平井正幸でした。
はい、それでは皆さんまた次回
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト、
さよなら。
さよなら。
クロ
キャシー、
クロ
ターミネーター。